雲を開けて峰そそり立つ石槌の人近づけぬ先人岩肌荒き間の山に東は讃岐西に南阿波や土佐の国四つの国をまたにかけ神通自在に空かける天狗の住まいがあるという昔の ものがあたり女房、水だ水だ、水をくれ水を。
天狗様、水などありませぬ。
水はねえ。水はゆんべ谷川の回し水を三度亀一平汲んできてやったはずだ。このあまいい加減なことを言うとただではおかんぞ。
天狗様、そんな無理をおっしゃっても、はよう終わらせてございますか。今朝のこと、飯がまずいと言うて私を足げにして、力余って水釜は砕いてしまわれたではござりませぬか。それで私が文句を言ったら、今すぐ水をいっぱい満たした亀を盗んできてやると。
そうじゃ、わしはこの石槌山中から一気に里まで飛んでおり、水がめを盗んですぐ引き返すつもりで出かけたのじゃ。それが思わぬ道草を食うて、はい、漁師の無作め、あやつはこの俺様の姿を一目見ただけでびっくり仰天、腰を抜かすと思うた。わしは松の大木の小勢からあやつをちょっとからこうてやったのよ。すると無策、暗に相違していきなり鉄砲で
撃たれたのでございますか。
そうじゃ、これが人間ならその場で命を落としておったわ。にっくき漁師め、わしはあやつを安咲きにしてくれようと小勢から小勢から舞い降りて踊りかかった。その時に第二弾をこの右羽の付け根に受けた。返す返すも無念残念。380年の我が生涯の中で、幾時もなく逃げ帰ったのは、女房、今日が初めてのことじゃ。
それで、その神通力を持つとかいう、いつもお持ちのあの歯打ち歯はどうなされた。
それも痛さに耐えかねて、この洞穴の入り口でつい谷底へ落とした。しかしもうそんなことはどうでもええのじゃ。死ぬからじゃ。 やがて体内に残った最後の血潮が流れ去ることじゃろう。ああ、もう目も定かには見え、手を上げる力もない。
神通力、死ぬことはない。千年も万年も生きられるというあなた様が、今度ばかりは死ぬのでございますか？これはおかしい。天狗が死ぬなんて。
よぼ、我らを笑うたな。その細骨を叩き砕いてやるぞ。
いいえ、もう怖くなんかありませんよ。あなたは歯うちわをなくして神通力を失うた哀れな天狗、それに息も絶えざえ死にかかろうとしていなさる。涙が出るほどおかしゅうございます。いいえ、どうかわいがってくれようとも、何を盗んできてもらおうと、このほら穴へ連れてこられてから9年というもの、ああいやらしい、憎らしい、こう思わぬ人手は一夜とてありませなんだ。でも嬉しい、あなたが死んでやっと自由の身になれるかと思うと。
あのというやつは
勝手にわめくがいい、ほざくがいい、そんなあなたなんかよりよっぽど哀れでかわいそうな女がいるんですよ。この私に決まってるじゃありませんか。この私に決まってるじゃありませんか、天狗様。
私はあの時十七の花も恥じろう年の頃、隣の村のお庄屋の若旦那様に見初められ、嬉しい恥ずかしい玉残し、晴れて嫁いる行列がちょうど峠にかかる頃、
天狗が出たぞ、天狗が出たぞ。
あれよあれよと騒ぐ間に、花嫁御寮はさらわれて、下界はるかな雲の上。
あの時あの峠でお前様にさらわれてさえいなければ、今頃私は庄屋の若奥様、何不自由のない本当に楽しい毎日が過ごしておられたのですよ。それを思えば。
しかしお前はそう言うが、わしはわしなりに随分お前には親切を尽くしたと思うておる。次々に持った18人の女房の中で、わしはお前を一番可愛いと思った。欲しいというものは何でも盗んできてやった。なるほど、なるほど、少々は乱暴もしたが、心の中ではそれはそれは大切に思うてきたのじゃ。ああ、楽しかったな。お前をわしの背中に乗せて、田相模根や大野ヶ原まで飛んで行った時のことを。
どうなされた天狗様、お顔の色がだんだん土色に。
いや、お前の気持ちはよう分かった。それほど自由が欲しければ自由にしてやろう。 金銀財宝が欲しければ、今まで天狗が蓄えたものを山と積んでも死んぜよ。が、最後の頼みを一つだけ叶えてはくれぬか。
それをみんな私に、たま。それで、その最後の頼みとは？
この洞穴の一番奥に岩のくぼみがあろう。その中に。
その中に？
薬草じゃ。薬草があるのじゃ。今思い出した。わしは100年も前、血止めの薬草をすりつぶして、あのくぼみの中に蓄えた。今さらそれをつけてもどうなるものではないとは思うが、いやいや、わしは天狗じゃ。必ず助かる。必ず間に合う。薬草を、その薬草を取ってくれ。
何かと思えばそんなことか。そんな手に何度乗るもんか。私はね、お前様の命を伸ばす手伝いはまっぴらお断り。うるさいね。つべこべ言わずにさっさと成仏をしよう。気持ちの悪い笑い方。
そうか、わかった。女房、お前はわしの死ぬのを喜んで待っておるが、わしが死ねば我ももろともじゃ。
私は死にませんよ。
この水一滴ない絶壁の洞穴で我何日生きられると思う。どうせ人間技ではこの絶壁の洞穴から抜け出すことはできんのじゃ。死ね、死ね、わしと一緒に死ね。天狗と一緒に死ぬのじゃ。
嫌ですよ。嫌ですよ、今さら。今さらお前なんかと一緒に、お前なんかと一緒に死んでたまるものか。天狗様？いやい、天狗。とうとう動かんようになってしもうた。天狗が死んだ。
ついに天狗の息絶えて、一瞬地響きやめやらし。
ああ、揺れる、揺れる、助けて、助けて、ほら穴が崩れる、助けて、助けて。割れ目、岩の割れ目、あんなところに岩の割れ目ができた。ありがたい、ありがたい、これで逃げられる。
神の助けか仏の技か、大絶壁に一筋の割れ目の道が現れた。支柱にカツを見出して遺産で外へ住み出せば、霹靂天柱貫いて、しのつく雨は滝となり、風また募り山ゆする。嵐は怒りをぶちまけて夜通し越えて荒れくる。
あくればケロリと日本バレー、さやかな秋の山景色。
塩屋の若旦那様、この松の大木でございやした。ええ、天狗に間違いはございませんとも。何しろ顔の色は熟し焼きのように赤い。それに鼻はこんなに高い。確かに翼はついておりましたし、それにあの歯打ち屋も持っておりましたぞ。無策、そやつにお前の玉は確かに当たったというのか。はばかりながらこの無策、鉄砲の腕にかけては狂いはございませんとも。いやいや、天狗の死骸を見るまでは油断はならんぞ。天狗の死骸でございますか。それならば確かこの辺りの茅の中に落ちているはずでございますよ。それ、ぎょうさんな天狗の血。もさく、鉄砲に弾を込めておけ。あの石槌天狗というやつは夢夢油断がならんぞ。それにわしには深い深い恨みがあるのじゃ。今から数えて9年前、わしは花嫁の到着を待っておった。その花嫁をむざむざとあの天狗に盗まれたのじゃ。ん？草むらが動いた。山んばじゃ、お庭が出た。
待ってください、待ってください。その花嫁のマンでございます。あなたの嫁のマンでございますのに、まあどうしてそう怖そうにお庭になるのですか。待ってください、待ってください。若旦那様、若旦那様。
山んばじゃ、山んばが出たぞ。
ああ情けない若旦那様。花嫁マンの姿見て、ヤマンバなどとはひどすぎる。あまりの言葉恨みます。優しく迎えて嬉しさの手に手を取ってもらおうと、やっとの思いでほら穴から命からがら来たものをお逃げになるとは情けない。待ってください、頼みます。マンです。あなたの嫁御です。必死に追いかけ打ち倒れ。時が経てば水木を追い、小川のほとりに一人ぼっち、喉潤そうと手を出して、水面に映る我が顔を眺めてびっくり。怖いかに。物尻鋭く切れ上がり、唇裂けて火のごとく、まさしく山んば夜叉の僧。どうしよう、どうしよう。夢なら覚めよこの顔は、長らく天狗と暮らすうちいつしか変わったものなのか。いやいや、そうじゃない、そうじゃない。人も天狗も通う情けは皆同じ。天狗の最後に女房としての務めを怠って、むざむざ死なせた冷たさが石槌神の怒りに触れてかしたか、山んばに。哀れ天狗の女房は、愛しいお方と再会の喜び無残に破られて、この世と思う
恐ろしい定めの底に泣き沈む。人恋しさに村里へ近づきゆけばたちまちにこれやまんばじゃ打ち殺せ激しい罵声に石つぶて果ては鉄砲杉桑に追い立てられてゆく先は無人の山ふも と、 これからかかる中天の月の光が照らし出す間の石槌の山陽に
天狗様、万にはもうどこへも帰るところがぬうなってしもうた。どうすればええのじゃろう、天狗様。天狗様、悪かった。悪かった。許してくだされ。許してくだされ、天狗様。
思わず声を振り絞り、血を吐く思いを悲しさを、訴えずにはいられない石槌天狗は女房の、つらい切ない苦しい叫びの声は今もなお伝説の中に生きてる。山の小玉に生きてる。